それでは、今週の聖書の箇所を朗読したいと思います。先週は合同礼拝でちょっと、いつもと違う箇所からの、ね、メッセージでしたけれども、今週からまた、今、コヘレトの言葉を学んでますが、それに戻りたいと思います。今週はコヘレトの言葉第3章の1から8節を朗読いたします。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、飢える時、飢えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき。以上です。今読ませていただいたこの御言葉、おそらく多くの皆さんがよくご存知のところじゃないかと思いますね。そして多分、あ、ここは印象深くてとても好きだという人も多いんじゃないかと思いますよね。実はこれは時の詩、時の歌と呼ばれている箇所でありまして、まあ、コヘレトの言葉の中でも非常に有名な箇所の一箇所だということが言えると思いますね。まあ、今回はこの御言葉から、主のメッセージを共に聞いていきたいというふうに思います。何事にも時があるとよく多くの人が口にするんじゃないかと思いますが、実はその由来は、その言葉の由来はこのコヘレトの言葉にあるんですね。別にクリスチャンでなくても多くの人がね、何事にも時があるということを言うんじゃないかと思うんですが、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があると宣言され、した後にですね、何々の時、何々の時という言葉が対句表現を使ってですね、実は14回も繰り返されてるんですね。一体コヘレトはこの詩をもって何を語ろうとしてるんだろうかって考えますよね。一番最初を見ると、生まれる時、死ぬ時って出てきますね。まあ、これはいわゆる人生の始まりと終わりですね。つまり何事にも時がありから始まってるんですが、これは要するに人生全体を網羅しているということを示してるんだと思います。その後、飢えるとき、抜く、それから泣く、笑う、求める、失うってね、まあ、人生のいろんな場面を、対義語を並べて示しているわけですね。で、注意深く読んでみると、この対句の全般のパートには、どちらかというと否定的な言葉が並んでます。で、後半には肯定的な言葉がたくさん置かれているんですね。また、この全体の前半部分はですね、どちらかというと戦争をほのめかすような言葉がたくさんあるんじゃないかと思いますよね。例えば殺すとき、破壊するとき、その後にも泣くとき、嘆くとき、石を放つときって続いてますよね。この石を放つ、これはまあ今はね、戦争って石なんか放ってませんですけど、昔は本当に石を放つようなことをやっていたわけで、これはもう全くの戦闘行為ですね。とすれば、次の石を集めるときっていうのは、戦争が終わった後の後始末か、まあ、次の戦いのための準備だとも考えられますね。その他にも、植えるとき、植えたものを抜くときってありますが、これは激しい戦闘によっていわゆる農地が破壊される。これ今ウクライナでもそうですよね。ウクライナって穀倉地帯、世界の穀倉地帯なわけですけど、戦争のためにそれが破壊されてしまっている。これニュースで私たちも言いますが、まあ、植えるとき、植えたものを抜くときはそういう農地の崩壊、荒廃をですね、ほのめかす言葉だと考えていいでしょうね。裂くとき、これは激しい痛みを表現する際に、実は着ている衣をこう引き裂くっていうね、イスラエル人の習慣なんですよね。皆さんも聖書で見たことあるかもしれませんけれども、旧約聖書の創世記にヤコブという人がいますが、後でも出てきますけど、息子ヨセフが死んだって聞かされたときに、あまりの悲しみにですね、ヤコブはその自分の着ている服を引き裂いたっていうね、そういうところが出てきます。これイスラエル人の習慣なんですよね。なんかわかる気がしますよね。着ているものをブワーッと引き裂く。それはもう衣を引き裂くんですが、実際には心が引き裂かれているってことですね。悲しみのあまり。まあ、そういう表現ですね。この裂く時っていうのが、そういう悲しみの 表現であって、特にこう藻に服するということを表現しているとすれば、縫う時っていうのは藻に服する期間の終了を意味しているとも言われる箇所なんですね。まあ、前にも以前にももうすでに述べましたけれども、コヘレトの言葉が書かれた当時のユダヤは政情が非常に不安定な時代でして、まあ、紛争が絶えなかったと言われていますね。戦闘、殺戮、破壊といった悲劇的な事件がコヘレトの身の回りにも日常的にあったんだろうと思われます。人々は戦いに翻弄され、多くの涙が流されました。その中で束の間の笑う時や踊る時を、まあ、コヘレト自身も経験したんだろうというふうに思いますね。この時の詩の後には次のような言葉が語られています。先ほどの続きなんですが、9節から11節、人が労苦してみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを仁義にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。冒頭に人が労苦してみたところで何になろうって書いてますけど、まあ、コヘレトってやっぱりニヒリストなのかなってね、悲観主義者なのかなってね、思われる箇所じゃないかと思うんですけれども、一方で神はすべてを仁義にかなうように作り、とまた永遠を思う心を人に与えられる、これはどちらかというと肯定的な、ね、視点からの言葉と言えるんじゃないかと思う。ところがその続いて、それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないと、まあ、再び否定的なと言ったらいいんですかね、闇なんだということですからね、否定的な言葉が語られてるんですね。まああっち行ったりこっち行ったり、一体どういうことなんだろうか。このここで使われている時という言葉なんですが、実はヘブライ語でエートっていう単語なんですね。エート、でこれをギリシャ語に訳すとカイロスという言葉に訳されます。時という言葉ですね、ギリシャ語でカイロス。ちなみにギリシャ語にはもう一つ時間を意味するあの言葉がありまして、それはクロノスという言葉なんですね。つまりギリシャ語にはカイロスとクロノスという時、日本語では時間、時って訳されるんですけど、2種類あると。でこれはそれぞれ意味が違っているわけで、カイロス、最初に言ったカイロスは時計では測ることのできない 質的な時間のことなんですね。これに対してクロノスというのは、私たち時計持ってますけど、時計でこう測ることのできる、そういう物理的な量的な時間のことを意味する。まあ、聖書にはこの2種類の時が出てくるんですね。で私たちはいわゆる時間を計ることのできるクロノスの中で人生を生きていることがほとんどだと思いますよね。今何時と、あもう会社行かなきゃとかね、何時からあの、テレビが始まるとかですねそういう時間でもう大体こう決まってるわけですよね。現代人の多くはそういう時間の過ごし方をしていると思います。でクロノスというのは過去、現在、未来と不可逆的に連続している時間のことでして、この時間の流れの合間に実はカイロスという、クロノスの時間の合間にカイロスという突如としての時間がですね、現れてくるということなんですね。あの例えばね、私の人生にね、あの時あの人に出会ったから今この仕事をしてるんだとかね、あるいはあの時あの場所に行かなかったならばここに住むことはなかったんだという、そういう瞬間ってあるじゃないですか、うん、それがカイロスということなんですよね。あの後から振り返れば運命を決める瞬間だったその時、まあ、それはある意味で偶然とも言ってもいいし、摂理と言っても いいんですけれども、一瞬時間が止まって突然神が介入したかのような不思議な時、それが、人生を決めることがあるわけです。一瞬の時が永遠と化すこともある。一瞬でありながら永遠でもある。それがカイロスっていう時の概念ですね。コヘレトがこの時の詩、最初に読んだこの8節までのところで繰り返している時は、このカイロスのことなんですね。カイロスの時間なんです。生まれる時も死ぬ時も泣く時も笑う時も振り返ってみると、その時が必然だったということがわかる。まあ、考えてみれば人生はそういうカイロスで満ち溢れているということなんですよね。まあ、もう一度この時の詩に続く部分を見てみたいと思うんですが、11節でコヘレトはこう言ってますね。11節、神はすべてを仁義にかなうように作り、 また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。コヘレトは一節でね、何事にも時がありと、天の下の出来事には全て定められた時があると言ったわけですが、その言葉の通りに神は全てを時宜にかなうように作ったってここでは言い換えていますよね。それが神の時、つまりカイロスであるということですよね。じゃあその次の永遠を思う心を人に与えられるっていうのはどういう意味なんだろうか、ね、永遠を思うってどういうことなんだろうか。コヘレトが言うところのこの永遠っていうのはヘブライ語でオーラームっていう言葉なんですけど、これは実は面白いんでね、将来とか未来という、と訳されるとともに過去っていう全く正反対の意味も含んでいる言葉なんだそうです。不思議ですよね。つまりここで言われている永遠っていうのは未来と過去、将来と過去、すなわち人の一生全ての時と考えると分かりやすいと思います。それが永遠ってことですね。永遠の未来から過去から永遠の未来にわたる全て、それが永遠ということですよね。それに加えて興味深いことは、このオーラームっていう単語は隠すという意味を持っているヘブライ語のアーラムという、その言葉がからこう起源、そこがそのアーラムが起源になっている言葉で、このオーラムがね、つまりオーラームっていう言葉の中にはですね、つまり永遠という言葉の意味の中には隠されるものという意味が含まれているということです。わかりますか。神が人間の心に与える永遠という時は隠されているんだ。だから人間にはその時を見極めることは許されていないってコヘレトは言ってますよね。まあ考えては当たり前のことで、私たちが生まれる時あるいは、死ぬ時、どんなに知恵を尽くしても力を尽くしても人間はそれをはっきり知ることはできません。変えることもできません。私たちはそのことを理解しているので、生まれることの神秘に驚きますし、死ぬことに対する畏怖の念にね、打ち震えるということもあるわけですよね。まあ、しかしどうでしょう、その生まれる時と死ぬ時以外の時はね、私たちはどう過ごしているかというと、多分現代人の多くの私たちは日々スケジュールを自分で決めて自分の選択を自ら下しながら生きていると言えるんじゃないかと思うんですね。今日だってね、礼拝がありますけど、あ、礼拝の時間だなと、日曜日のこの何時から、それ時間に縛られてって言ったらいいんですかね、その通りに生きている。そのためにいつの間にか私たちは人生を自分でコントロールしているかのように思っていることがないだろうか。明日はこうしよう、ああしようってね。まあ、しかしコヘレトは神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないってはっきり言ってるんですよね。つまりカイロスはいつどんな形でやってくるかわからないということです。なぜならカイロスは神の定められた時であって隠されているものであるということですね。ここにこの時の死と呼ばれるこの御言葉が教えてくれるメッセージが隠されていると、それこそね、表されているということができるんじゃないかと思いますね。ところでこの神のなさる技を始めから終わりまで見極めることが許されていない、この言葉通りと言えるような物語がですね、聖書の中に出てくるんですね。皆さん、ああ、あれかなって気がつく人もいるかもしれませんが、旧約聖書の創世記のヨセフ物語、これはもうまさにね、今このコヘレトが時の詩で語っているようなことが実際の人生の中で起こったと言ったらいいでしょうかね。そういう物語だということが言えるんじゃないかと思うんですね。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、一応振り返ってみますが、ヨセフはアブラハムの孫ヤコブの11番目の息子なんですね。ヤコブには12人の息子がいたんですが、その最後から2番目で、ヤコブはこの誰よりもですね、他の兄弟たち誰よりもこのヨセフを溺愛していた。当然ですけど、そうなると他の特にお兄さんたちはですね、面白くない思いを持っていて、ヨセフを妬んで日頃からよく思っていなかったと。ところでヨセフは夢の意味を解き明かす不思議な力を持ってたんですが、ある時こんな夢を見たんですね。畑で 麦の束を湯わえていると、自分の束がスッと立ち上がって、兄弟たちの束が自分の周りにこうバーッとしてですね、そしてひれ伏したって言うんですよね。でこれは夢ですよ。その夢をヨセフはまあ自慢げに兄弟たちに語っちゃうんですね。まあ、この辺が若気の至りってことだと思うんですけど、当然お兄さんたちは、お前が俺たちがお前にひれ伏すということかってね、 非常に腹を立てた。そんなこんなでやがて兄弟たちはですね、後日ですね、このヨセフを井戸に突き落としてしまって、ちょうどそこに通りかかった商人たちに奴隷としてこの弟ヨセフを売り飛ばしてしまった。まあ、こうしてヨセフはエジプトに連れて行かれてしまって、エジプトの王様ファラオの親衛隊長であるポティファルという人に買い取られて、まあ、主人の家を守る奴隷となったんですが、まあ、読んでみると本当に素晴らしいことなんですけど、主なる神がヨセフと共におられたので、ヨセフはそのポティファルに信頼されてですね、家中を切り盛りする大事な役目を与えられるようになったって言うんですよね。ところがです、安心したのもつかの間、ヨセフは無実の罪で今度は投獄されてしまう。というのはポティファルの妻がヨセフを誘惑したんですが、ヨセフがはっきり拒絶したために逆恨みしてですね、ヨセフが 私を襲おうとしたって嘘をついて、そしてヨセフを牢獄に投獄してしまったと。ところがこの獄中でも主がヨセフと共におられたのでって書いてますが、ヨセフは監視長から信頼されて、すべての囚人たちを取り仕切る役目を仰せつかった。まあ非常にそういう管理者の能力があったんでしょうね、きっとね、若いうちから。まあ、そんな中、ヨセフは二人の囚人の夢を解き明かしました。そしてそのうちの一人、宮廷の検察官だった男が、ヨセフの 夢の解き明かしの通りに牢獄から釈放されたんですね。そして2年後のある日のことです。エジプトの王様ファラオが不思議な夢を見る。そしてその夢を誰もね、解き明かすことができなかったんですね。するとあの検察官が牢獄であったあのヨセフのことを思い出して、ヨセフはファラオの前に、王様の前に召し出された。そして見事に王様の夢の解き明かしをしたわけですね。皆さんもよく知っていらっしゃると思うんですが、それはエジプトに7年後飢饉が訪れるという予言の言葉だったんですね。予言の夢だったんですね。ヨセフはその7年後に備えて食料を備蓄しておくことをファラオに勧めます。するとファラオはこれを受け入れて、そのヨセフを国の宰相に取り立ててですね、王様である自分と同等の権限を与えたって言うんですよね。でこうしてヨセフはそれこそ一夜にして、その奴隷そして囚人の状態からエジプトの宰相までのし上がってしまった。豊かな暮らしがですね、保障されてしまったっていう、そういう話ですよね。そしてそれから9年ほど経ったある日のことです。ヨセフのいるエジプトにあのヨセフの兄弟たちがやってきたんですよね。飢饉を逃れてエジプトに食料を求めにやってきた。で、食料管理の責任者であるこのヨセフは自分の前でひれ伏すこの男たちが自分の兄弟だってすぐに気づいたんですが、兄弟たちは当然ね、まさか自分の目の前にいるこのエジプトの高官がね、自分の弟ヨセフだとは思いもよらないわけで、わからなかった。まあ、それからしばらくの緊張のストーリーがいろいろとあるんですけど、時間がないのでそれは語れませんけれども、ヨセフは最終的にこの兄弟たちを援助してエジプトに呼び寄せるんですね。そしてついに自らの正体を明かす時が訪れた。創世記の45章の4から8節、ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私はあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへお使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。こう言ってヨセフは自分をかつて陥れた兄弟たちを許して、それこそ泣きながら抱き合った、まあ、感動の一場面ですよね。これは本当読んでるだけで非常に感動する場面ですけれども、彼は兄弟たちのせいで死にそうな目に遭ったわけですけれども、そしてそのためにエジプトで奴隷になって、さらに投獄というね、それこそ最悪の状況まで陥ったわけです。けれども彼らに対して恨み事をここで言ってるんじゃないですよね。 神が私をあなたたちより先にお使わしになったという、それこそ思いがけないことを彼は語ったわけです。それは自分がエジプトへ連れてこられたのも、ポティファロの奴隷になったのも、投獄されたのも、すべては家族を救うためだったのだとヨセフが気づいたということですよね。ああ、このためだったんだ。今までのこの苦しみは、この悲しみは、この絶望は、このためだったんだということに気づいた。あの時ファラオに食料の備蓄を進めなければ、エジプトが飢饉に耐えることはできなかった。こうして飢えた家族を救うこともできなかった。今まさしくこの時のために、神は私に様々な試練を与えたのではないか。神が私をここへ使わしたのだと、ヨセフは初めてここで悟ったわけですよね。ヨセフを襲った災難の一つ一つが、実は神様による救いを実現するための摂理だった。すべての時を支配していたのは神だった。人間の知り得る時を超えて、神の時が支配してヨセフを導いていたということですよね。ヨセフは本当に久しぶり、何十年かぶりに兄弟たちを目にして、自分の人生を振り返ったことで、このことに気づいたわけです。災難に遭っている最中は知る由もなかった。苦しいだけだった。すべてのことが過ぎ去ってから彼は、時の不思議さにハッと気づいた。夢を解く能力のあったヨセフでさえも、自らの時については全く知り得なかったということですよね。これはコヘレトが言う通りに、神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないということです。つまり時は神の秘義であってミステリーだということですね。ヨセフの物語は、そしてこのコヘレトの言葉は、時を自分で支配できると思いがちな現代人、私たちにですね、時が実は神の秘義であるということを突きつけているかのようにも思います。さあ皆さん、どうでしょうか。もしかしたら皆さんも今、どうしてこんなことが、なぜあんなことがと思わざるを得ないようなことがあるかもしれません。コヘレトが言っているように、確かに時は神の秘義であって、人間には神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないんです。わからないんですよね。しかしコヘレトはこう言います。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。そしてまたコヘレトは、神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられるとも言ってますよね。実はこの箇所は別の聖書、新改訳2017ではですね、こうなってるんですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。まあ、この訳の方がちょっと好きなんですけど、この箇所に関して言えばね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。神はすべてを仁義にかなうように作られるわけですが、だからこそ神のなさることはすべて時にかなって美しいんだってことですよね。そういう人生観、それを聖書は、コヘレトははっきりと教えているってことですよね。皆さんの人生観はいかがでしょうかね。そのような神の時、カイロスの中に私たちは今こうして恵みによって生かされているということを改めて今朝覚えたいと思います。そしてそのことのゆえに、どこまでも神に信頼し、神の時に期待して歩みたいと思います。そして今も苦難の中に望みを失って虚しさの中にある人々に、この伝道者コヘレトのようにですね、神の時、神の恵み、神の救いがあるということを指し示して述べ伝えるものでありたいというふうに心から願います。お祈りをいたします。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。神のなさることはすべて時にかなって美しいとコヘレトは言います。神様、ここに聖書が教える、示す大事な大事な時の概念があります。神が時を支配していらっしゃる。神が摂理をもって私たちの人生を導いていてくださる。その神に信頼し、すべてを委ね、希望を持って、この人生一日一日を、つかの間の日々を、主に守られて主と共に歩む、そこに信仰者の生き方があるということを教えてくれています。主よ、御言葉を通してますます私たち一人一人を 慰め、励まし、力づけてください。この人生を生きる知恵を豊かに与えてください。そして力強く御言葉の教えに従ってこの人生を歩んでいくことができるように、豊かな祝福に預かりながら前に向かって進んでいくことができるように助けてください。この人生は束の間のものです。しかしその人生の向こうに永遠があること、永遠の世界、しかも祝福あふれる新しい天と新しい地が約束されていることも心からありがとうございます。聖書が教える世界観をしっかりと私たちが知ることができるように、そしてその世界観をしっかり握りしめながらこの人生をたくましく生きることができるようにお導きください。お一人お一人と共にあって今週も一週間信仰の歩みを力強く歩んでいくことができるようにお願いをいたします。御手にすべて委ねて尊き愛する主イエスキリストのお名前により感謝を持ってお祈りをいたします。アメン。少しの時間応答の祈りの時を持ちます。